聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられないのにと言いつつ、林田さん、
はい、
しかしね、ぜひ見ていただきたい、来ていただきたい、
うん、
そんな素敵なイベントがあるんですよね。
YBS 山梨放送でお聞きの皆さんにもぜひ教えたい、こちらのご案内。 NBC アナウンサー総出演でお送りするアナアナ大作戦6 in 佐世保、佐世保市コミュニティセンターホールで3月13日日曜午後4時開演。観覧ご希望の方はハガキまたは NBC のウェブサイト、アナアナ大作戦応募フォームでどうぞ。ハガキの場合は1枚でお二人まで入場できます。住所、氏名、電話番号を書いて、郵便番号 850-8650、 NBC アナアナ大作戦 in 佐世保の係までお送りください。締め切りは2月21日月曜日必着です。応募多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。なお当選者の方には3月5日までに入場整理券をお送りいたします。
ところで林田さん、
はい、
アナアナ大作戦ってどんなイベントなんですか？
まあホームページをご覧ください。
困ってるし
というぐらいですね、一口ではなかなか表現できないステージなんだな、これがね。
まあ我々 NBC アナウンサーがですね、脚本演出映像すべて手掛けて、まあ2時間ぐらいのステージなんですけれども、芝居のようなコントのような朗読のようなトークショーのような歌もあったり踊りもあったりの不思議な舞台でございます。
言えばいいほどまだ
分かんなくなってきましたね。まあ全国 NBC でしかできないステージであることは間違いない。
間違いないし、
これはもう華厳の滝でもないと。
本当本当華厳の滝ですね。
はい、
あ、ではないのか。
ではないのです。
よく分からなくなってきましたが、
はい、
ま
あ、山梨から見に来るのは大変だと思いますけれども、
ね、はい、応募する分は応募されて結構ですから。ただ交通費などは自己負担となりますので、まあ興味のある方はぜひこの機会に長崎佐世保へお越しいただければと思いますね。
いや、もうね、ぜひご覧いただきたいと思います、
はい、
さて林田さん、
何でしょう
今日は。お待たせしました、
うん、はい、
このテーマでいきましょうね。
第93回の放送でお送りしました1月22日以来となります、今週は俺の愛した藤子不二雄、その魅力を語ろうの3回目。
ところがですね林田さん、
何、
現在ですね、長崎ランタンフェスティバルでにぎわっておりますけれども、そのにぎわっている長崎に、なんと東京から急遽お客様をお迎えしてしまいまして、
ほう、
この後ジングルを挟んでその方にちょっぴり、まあ10分ぐらいインタビューをしちゃおうってわけなんですよ。誰が出てくるかはお楽しみに。
まったく聞かせられないラジオで
そっちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
はやしださん、
はい、
ゲストを急にお迎えしましたよ。
なんか息が切れてるよ村山くん。
ちょっと興奮しちゃって
、
笑い声は聞こえてきましたけれども、ではご紹介しましょう、
はい、
株式会社アスキーメディアワークス第4編集部部長、電撃ホビーマガジン編集部編集長、第6編集部部長のアンビル俊明さんです。
よろしくお願いします。
いや、こちらこそよろしくお願いいたします。
ようこそ長崎へ。
いえいえいえ、
もうね、は
い、
もうびっくりでしょアンビルさん、このスタジオにいらっしゃるっていうのは
なんで来たんですか。
いやね、はい、
私もなんとですね、
ええ、
アンビルさんはですね、電撃ホビーマガジンの編集長でもあるんですけれども、実はアイモードで遊ぼうというですね、オフィシャルガイドブック NTT ドコモアイモードのオフィシャルガイドブックも手掛けてらっしゃる。
あ、
はい
はい、はそれ関連で、
その関連で福岡に出張に今日来られて、
ええ、
もうせっかくだからついでに長崎まで足を
伸ばそうと長い足でした。
長かったですね、はい、ちょっと私も想定外でした
いやでもですね、はい、アンビルさん素晴らしいなと思ったのは、私たちのね、キカラジのコラムが電撃ホビーマガジンに今連載させていただいてるけれども、
ね、
一緒に仕事をしている人と一度も会わないなんて、そんなこと僕にはできないと
あら
もう ねえ、
ね、
いやまああの福岡から長崎も結構距離があるんで、ええ、あの多分 JR に乗った途端にちょっと後悔されたかなと思いますけど大丈夫です、
ね、今それ聞くとなんか古い人間に見えますよねやっぱりね。
いやいや、
今時はねもうメールで済んじゃいますからね。
いやいや、やはりね、うん、我々も本当にお会いしてよかった、はい、おまそうな方でしたね。
いやおまそうなとは失
礼、ね、そうですね、はい、
笑顔の素敵な方、
おまそのものどうしたんですか、なんか荷物を、
ちょっとお土産を、
お土産を、
はい、あの大したもんじゃないんですけども、
は
い、
これは、
はい、去年と今年の、ガンダムガンプラ30周年で、オリジナルで販売して、もうそこでしか販売しなかったボールペンなんですよ。
はい、そんな貴重なものをいただいて、よろしいんですか。
はい、うちで作りましてですね、もう販売は、しない、予定ですので、
非売品、
シャー、シャーアズナブルカスタムのボールペン、はい、お、はい、すごい
シャレットじゃないですか。
3倍かけるって書いてる。あ、
3倍かける赤ボールペンですので、
あ、 3色ボールペンのはずなのが全部赤が、
なるほど、
はい、3倍かけますので、
通常は青だとか黒だとかありますが、はい、あのポッチのところが全部赤なんですね、
はい、そうです。
すごい、
ナイスアイディアです。
いやいや、もうイベントでですね、こうあの看板出してると、プッて笑っていただけるのがもう最高の喜びでしたね。これ
しかね、
しかですね。あれ、ありがとうござい
ます。いえいえいえ、まあ、せっかく来たのにそんなお土産ですいません。
いえ、何をおっしゃいますから、
はい、それではこれはこちらからのお土産ではないんですけれども、はい、アンビルさんにこのねモビルスーツバリエーションの、はい、かつてアンビルさんはですね、はい、模型情報の編集もねやってらしたわけですよ、
はい
ね、そしてかつて出されていた模型情報の中でもこの MSV というのが非常に人気がありましてですね、うん、その復刻版が出されているんですよ、うん、でその MSV ハンドブック復刻にあたってということで、ほら、はい、アンビルさんが一言書いてらっしゃる、ね、
元模型情報担当とあります、はい、電話でその話盛り上がりましたね、
しましたよね、後でサインしていただきます
。そういうこと、これプレゼントとかそういうんじゃなくて、いや、うん、君がサインしてほしいってこと、うん、
しかもこの MSV 復刻版はですね、以前時田光一先生が長崎に遊びに来られた時にお土産でくださったものなんですけど、
あ、そうだったんですか、
はい、もう何もかも人からもらってばかりという、ね、
それ時田先生のサインの方がいいんじゃないですか。
何をおっしゃいます、
両方も、
ね、あ、両方
いや僕のサイン、クレジットカードのサインみたいになっちゃいますけど、
いいですよ、それはそれで役立ちます。何に役立つの、
番組はこういった善意で出来上がってる ね
わらしべ長者ですよ私たちは
本当にキカラジの 90% はそういった人の善意で成り立ってるね。
そうですね、残り1割は何ですか。
運ですね人との出会いですね、運ですね。
いや、まあ、しかしですね、このやっぱりギリがたいアンビル編集長、だからこそですね、はい、いろんな方がこの方のもとにですね、うん、集まってこられると思うんですよ、うん、話はガラッと変わるんですけれども、はい、実は藤子不二雄特集のパート3でございまして、
は
い、今日は
その中ですよね、はい、
アンビルさん、藤子不二雄はやはりお好きですか。
うん、まあやっぱり好きですね、はい、アニメーションもそうですけども、僕の世代だと学年誌で必ずドラえもんの漫画をやってた世代ですので、
ですよね、
はい、まだアニメになる前 その学年誌に連載してる頃からやっぱり読者なので、はいはい、好きですね、はい、
あえて好きな作品を一つ挙げるとすれば、
うん、まあ、やっぱりどうしてもドラえもんになっちゃいますかね。あれだけバリエーションのあるストーリーで、まあ、SF 的にも結構優れた話があったりしますよね、一番僕こう、ね、急に言われましたんでつらつらとこうエピソード考えてみたんですけども、仮想現実を実現するっていう道具をドラえもんが出すことがあって、それが今やもうほとんど現実になりつつあるところがすごかったりするなと思いますね。
ドラえもんの世界の中で実現できちゃってるものっていくつかあるんですよね、
そうですね、
まあ、携帯電話とかテレビ電話なんかはね、うん、もうひょっとしたらドラえもんの世界を超えてしまってるかもしれないし、うん、しかしバーチャルリアリティというのは確かにそうですよ ね、
ルームランナーみたいな上にのび太が乗って、で周りの映像が現実みたいに見えて、でそこの上で動いてる限りには現実の中にいるように見えると、で最後のび太は雪山で遭難しちゃうんですけどね、はい、ですけど部屋の中だったっていうオチなんですけども、
いや、よかった部屋の
中だったねそれストーリーの魅力もあると思うんですけど、あえて聞くんですが、ドラえもんって
模型にしづらい世界じゃないですか。造形的にご覧になってどうですか。
は
い、
そうですね、やっぱりこうなんですかね、模型ってちょっとやっぱりマニアックなところがないとダメだと思うんですね。ドラえもん国民キャラクターになりすぎちゃって、誰もが知ってる誰もが分かってるものっていうのはやっぱりちょっと模型とかフィギュアとかになりにくいですよね。ですから今回バンダイコレクターズさんがチャレンジされるんですね。パーマンをフィギュアで出されるんで、はい、バレンタインコレクターさんから出ますんで、あれは結構売れてほしいなと思ってますけどね。
昔オバキューのプラモ作った記憶あるな。ゼンマイでこうジーゴジーゴジーゴジーゴ歩く、はい、
ありましたね。
まあ、ドラえもんも超合金みたいなものは確かに何回かあったんですけども、
最近も出ました
ね。最近出ましたよね、はい、ただやっぱりどうしてもなんかこうマニアックなものというよりは一般のアイテムみたいな感じになっちゃって、ちょっとブレイクみたいな感じにはならないところがありましたね。
逆に、なるほど、そういうことはあるかもしれません。昔は今井の駄菓子屋さんで売ってるようなプラモデルで、結構藤子不二雄先生の作品やパーマンとかね、いろいろ出されたなと思いますけれどもね。しかしやっぱりすかさずホビーの話に持っていきますね。
いやいやいやいや、まあ思いついてること言ってるだけですから。
いや素晴らしいですね。
そういうお忙しい中で実際に作ったりとかもするんですか。
いや最近なかなか作れなくなりましたね。
作れなくなりました。
マスターグレードのこの間のガンダムバージョン 2.0、はい、久しぶりに作ったんですけど大変でした。
どれぐらい の長さ時間かけて作るんですか。
僕はとにかく作らなきゃいけないと思ったんで、缶スプレーだけで、5時間くらい、デカール貼るのに1時間くらいかけたかもしれない
ですけど、
お好きな、
はいはい、私もデカール大好きな、今月号の電撃ホビーマガジン、はい、ぜひ読んでいただきたいですけど、
そういうテーマで、はい、早いですよね。僕 MG5 時間なんて絶対無理ですよ。
ランナーのまま塗装しちゃって、あとはもう組み立てるだけって。ガンダムそれできるんですよね。綺麗に分かれてますんで、まあ完成してからうちの方にも載ってるようにクリアを吹くだけでもいいと思うんですけども、まあ、ちょっと僕はちょっとそれぞれの色で塗りたかったなと思って塗って作りましたけども。
副編集長手が早いんでしょ。
いや副編集早いです。木村は早いですね。
うちの村山とちょっと戦ってほしいと僕は思うんですけど、ね、
岡谷時さんから挑戦状を送りつけられたって言ってましたよ。
いやしかしこれは、やっぱり夢が広がりますね。
広がるね、
いろいろとね。
我々二人が東京に出張して、その副編集長と対決するところをね、収録したいね。
ちょっと口が回ってますね。会ってみたいですね。
会ってみたいね。
まあ、ぜひ電撃ホビーマガジン編集部のヤン旅行の際は長崎に来ていただいてですね。
これ言うといいですね。はい、
あるんですかそんな。
最近ないですよ
ね、
はい、
皆さんで一斉に休むってなかなか我々もそうですけど難しいかもしれませんね。
です
よ
ね。
ところで林田さん、
何
アンビリ編集長ですね、東京から福岡に出張できて、
はい
ね、でまあ、せっかくだからということで福岡から長崎まで足を伸ばして長い足で来られたんだけれども、なんとですねこの後、もう 2時間もしないうちにまた
最終で帰るんです
よ。長崎空港から飛び出さなければいけないということで、
もう現在の時刻でいうと我々の時間軸では2月8日の6時半なんですよ。もうすぐじゃないですか最終便は。
ねえ、せっかくランタンフェスティバルやってるんで見たかったんですけども、
長崎ランタンフェスティバル見ていただきたかったんですけれどもね。
残念だね。
長崎駅 のランタンは見ましたけど。
はい、あとNBC の弊社の1階に、ね、はい、中国提灯が10月から下げてありましたけど、アンビリューさんのためにはつけて
ました。
まあまあメイン会場もあれが2倍ぐらいついてるぐらい。
いやもう違う。それはさすがに
もっとあった、もっとあった、
ものすごくあります。1万5000個ぐらいあります。
そうでしたね。
というわけで、はい、あまりお引き止めしてもいけませんので、
はいはい、
いやしかし本当に来ていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
急にお邪魔して申し訳ございません。
いや、はい、これからも本当によろしくお願い申し上げます。
本当によろしくお願いします。まだまだコラム続きますのでね。
はい、続くって、
はい、アンビルさんからなんか PR することとか特にないですか。
まあ、ホビーマガジンはですね3月25日号に、はい、ガンプラ のパーツの付録が、AOG2、の、ワグテールのパーツが付きますので、
はい、
ぜひそれは皆さん買っていただきたいなと思ってます。
はいはい、分かる方は今も説
明で、僕ごめんなさいね、分からなかったのはいけない人、はいはい、
買ったばかり この電撃ホビーマガジンを今から熟読してください。
熟読したら分かるの
ね、
はい、日曜日 のワンダーフェスティバルでも大変好評だったので、はい、
ね、そうですか、
はい、
ね、ワンフェスね、一回ぐらい行ってみたいね。
憧れるよ ね、
憧れるね、地方に住んでる者にとってはね、
本当に憧れますよね。
遠くからいらっしゃる方もいらっしゃいますけどね、
らしいですね、
大変だと思いますけど、
静岡も行ってみたいのよね、
行ってみたいですね。
そうですね、今年は50周年、50回記念ということで、ちょっとイベントもあるのかな、まだ詳しくは聞いてませんけども、はい、
そうですか、
はい、静岡のホビーショーは、はい、 楽しみだと思います。
なんか話がつきませんけれども、
はい、
はい、いや本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お邪魔しました。
電撃ホビーマガジン編集部アンビル俊明編集長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
アンビル編集長のお話の中にありました、藤子不二雄さんのフィギュアですけれども、
はい、
バンダイによりますと5月中旬から展開をすると発表しておりまして、第1弾が、ロボット魂のコピーロボット1号とザンダクロスの2種類。これあのインターネット上のニュースで私も見たんですけど、コピーロボットはよくできてました。
もうね、あの写真も出てますよね。
これは私買おうと思いましたよ、ね。
あら、そんなに、
まあ、ある意味何もないんですけど、昔からほら忙しい人間がよくうわもう本当コピーロボット欲しいよねってよく言うじゃないですか、
はい、
本当に売り出されますから、
ね、
興味のある方は買っていただいて、
自分よりちょっと能力が劣りますけれどもね
そうだね、鼻の色が変わったりしますが、6月にもですね、またパーマ1号が発売されるそうです。
SH フィギュアーツの方ですよね。
はい、はい、で静岡の話がありましたが、静岡といえばとあるものが、
はい、
送られて、
漫画家の時田光一先生からですね、はい、番組宛に静岡土産が送られてきましてですね、
はい、
まあ、あの今静岡には、等身大ガンダムがにょっきりと立っているわけでございますけれども、
聖地ですからね。
聖地でございますけれどもね、まあ、旅行に出かけられてそこにしか売っていないという、うん、静岡にガンダムを見に行ってきましたカスタードケーキが送られてきました。
いいですね、私も巡礼に行きたい。
行きたいね、静岡にですね。本当、時田先生ありがとうございます。これはあのリスナープレゼントにしたいところなんですが、まあ、賞味期限もございますので。
そうだね、数も限られてるしね、
まあ、我々でちょっと消費したいなと思うところでございますけどもね。あ、ちなみに先ほどあのお帰りになられましたあのアンビリ編集長にはですね、慎んで NBC オリジナル DVD 穴穴大作戦 DVD をですね2枚お持ち帰りいただきました。
お荷物になってませんか、アンビルさん。大丈夫ですか。
わざわざ来ていただいて、
しかもそれ出てんの私と村山さんばっかりですから、ね、ほとんど進行もそうだし編集も俺がやってるし、
うんね、ぜひね、あのラジオ聴きの皆様にも見ていただきたいぐらいでございますけれども。
本当ですよね、
はい、まあ、このあたりでちょっと音楽お送りしますか。
そうですか、そのパーマンから参りましょう。1967年ですか、まだ村山さん生まれてない頃。
あら、1年前です、
1968年にかけて放送されましたモノクロ作品。監督はあのラーメン大好き小池さんのモデルになりました、鈴木真一さんです。主題歌聞いていただきましょう、三輪勝生さんと石川すむさんで僕らのパーマン。
バレンタインデーのプレゼントにぴったり、クローズ武装戦線ボクサーブリーフが入荷。武装戦線のロゴがバックプリントされた超クールな男のアンダーウェア。これまでのブラックに加え新色ピンクが登場。バレンタインデーのプレゼント選びはこれで決まり。詳しくは通販サイトをクリック。
今月のプレゼントです。人気アニメエヴァンゲリオンの箸をお二人の方へプレゼント。パイロットが人造人間エヴァンゲリオンに搭乗する際に使うカプセル状のコックピット、エントリープラグをモチーフにした箸、エントリープラグチョップスティックです。どのタイプの箸が届くかはお楽しみに。プレゼントご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはエントリープラグです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。締め切りは3月4日金曜日です。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ではでは、せっかくの藤子不二雄特集でもう3回目ですから、
もう番組始まって21分40秒経ってる。
いやいや、ちょっと待ちなさいよね。阿鼻子先生、 A 先生のことを語ってません。それに私はこの藤子不二雄に関して言いたいメモをですね、もうほぼ毎週のように持ってきて毎週のように持って帰ってるわけですよね。
どうしましょうか、あと番組7分で終わっちゃいますので。
ところがですよ村山さん、
何
また前回のいろんなお話を受けてですね、はい、たくさんのメッセージをいただいてるわけですよ。
それがまたね、そうなんですよ、困りましたねこれは。
ご紹介しましょうよ。
、ラジオネーム曖昧にゆいわぬーさんです。
いつもありがとうございます。
林田様、村山様、はい、こんにちはんだほー。
こんにちはんだほ
ー。今週は藤子先生特集の第3回ってことですが、はい、1回目と2回目のインターバルと比べたら今回はえらく早いですね。
そうだね。
今回は A 先生が話の中心になるのでしょうか、うん、だとすると流れをぶった切ってしまいそうなんですけど、前回ミノタウロスの皿が紹介された時に思い出した作品があってメールしました。藤子作品には後日談というか、子供だった主人公が大人になってからの作品がいくつかあります。プロゴルファー猿の後日談の猿や、マタロウが来るの後日談、マタロウが飛ぶなど、その中でも特に秀作なのがお化けの九太郎の後日談、うん、劇画おばきゅうだと思います。時間の流れの中で生きてきた翔ちゃんたちと時間を超越した存在のお化けキューちゃん、うん、大人になった仲間たちの心のベクトルのズレ、こうしたものをズンズン感じさせられる作品です。お二方がご存知ならば、どうか前回のミノタウロスの皿のように熱くストーリーをリスナーに紹介してほしいんです。見ました？
今息吸いましたね。長かったね。5秒ぐらい吸ったね今息をね。読んでない。
私は読みました、はい、だいぶ前に読んでかなりショックを覚えたことを思い出しますけれども、
それはあれですか、絵としての絵が劇画チックなの、ストーリーがハードボイルドというか重たいものなの？
あのね、絵もちょっと大人っぽい絵柄で、ストーリーも悲しく寂しくなるようなそんなストーリーだったと思います。何コマか頭に浮かぶ場面というのはあるんですけれども、うん、ただこのラジオネーム曖昧に言うイワヌーさんもですね、私が読まなかった後半にね書いてらっしゃるのが、実際に読まないとあのタッチは伝えきれませんかねと書いてらっしゃるんですが、そうかもしれないですね。ちょっとね
想像つかないんですよ。大人っぽいQちゃんというか、
大人っぽいQちゃんというかね、みんな大人になってるんですよ、時が経ってるから。
そういうことなの、はい、
だからもう切ないんです。楽しかったあのお化けのQ太郎の日々はもう昔のことになってるんです、その漫画の中では劇画お化けを、
お祭りの翌日みたいな、ちょっぴり寂しいような
翌日じゃないです、もう何十年も先、何十年っていうのはオーバーですけれども、
ね、いやいや切なさという意味でね、
まあ、切なさという意味ではね、ちょっとですね、もう25分になろうとしておりますし、どうしましょうか、次のメッセージいきますか。
言いたいことをおっしゃった方が、
今回は
止めましたね、
私も、語らないです。
あ、は
い、
そうですか。
読んでいただきたいし、私もまた読み返してみたいと思います。劇画おばきゅう、ミノタウルスの皿について熱く語らせていただきましたけれども、劇画おばきゅうも確かにですね、かなり来る作品ではあります。
そうです
か、はい、ぜひ読んでいただければ、機会があれば、はいはい、そう思います。
そして西直哉さん、漫画道で描かれる漫画道夫さん、いろんなことに抑圧されて、その思いを漫画にぶつけて、そのうち同じ趣味を持つ西野茂と意気投合し、果てしない漫画道へと向かっていくわけですが、同じ目的を持つ親友と共に人生を生きることに心底羨ましさを覚えます。 A 先生の作品に出てくる悪役は威圧的な、見た目も怖い人ばかり、そんな高圧的な悪いやつをギャフンと言わせるマタロウの爽快さ、そして善良な人間に潜む欲望をあぶり出し、破滅に導くモグロ複像の不気味さ。 A 先生の作品は F 先生が SF、 これを少し不思議と書いてらっしゃるんだけどね、少し不思議なのに対しリアルな人間を描いている気がしますと、いただきました。
ドーン、
どうね。でも本当にやっぱり A 先生と F 先生と対照的だし、墨汁を使う量も随分違ったやろうねって思うんですよね。
画面暗いですからね
A 先生はね、重いもんね。だからF 先生って結構夢をたくさんこう描いてらっしゃるんだけど、 A 先生はどちらかというと現実とかね、
いやまあそう、
人間の深い部分とか、
そうとも言い切れないと思います。ミノタウルスの皿は F 先生の作品ですからね、遠い城みたいなところがありますよね、F 先生の作品もね、でも確かに A 先生の作品は画面から伝わってくるこのドヨンとした独特の暗さというか圧迫感というか、 子供たちから見たらなんだかこうちょっと見ていいのか触れていいのか
近寄りがたい雰囲気でね、そうそうそう、確かにありますよね。それ
はなんか人間の暗いところを覗き込んでしまうような部分というのはありますね、う
ん、そんなこんなでまた話が終わらずにまたメモを持って帰ろうとしておりますので、また次のことについてはジングルの後。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
どうしましょう。
まあ、来週もじゃあ藤子不二雄の4回目ということにしましょうか。
すみませんね、こんな番組で皆さん、はい、
そしてあの先週ご紹介しましたが、100回が近づいてきてるんです。
お
その際何がやるのか、何をやるのかということも来週あたりはそろそろあのご紹介できるかと思いますので、
はい、
今後のキカラジのあり方について来週あたりは少しちょっと議論していきたいかなと。
議論をね、
あの皆さんもこういう風に番組してほしいというご希望がありましたら、ぜひメッセージも含めてお寄せいただければと思いますよ。
はい、
ウェブを通じてメールを送信することができますからね、あるいはツイッターあたりもフォローしていただけると嬉しいなと思いますけどね。
お別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。